ではないでしょうか。まあ、どうして人間は毎日の生活に悩みや苦しみがあるのでしょうか。まあ、それはイエス様の支配が明らかになるため、まあ、パウロはイエス様の命が明らかになるためであると言ったのです。ダニエル書の中で、まあ、前に読みました箇所ですけれども、7章の27節、国と主権と天下の国々の権威とは、いただか方の聖徒であるために与える。まあ、聖書全体を見ると分かります。イエス様は共に支配する人々を探し求められています。まあ、いろんな表現が出てきますけど、一番ちょっと考えられない、本当は考えたくないことが福音書に書かれています。天国でみんなも大いにお祝いするようになろう。そしてイエス様は祝福する。人間に使えよ、天国で。もう、もし穴があればみんないっぺんにいなくなるなのではないでしょうか。ね、天国に行ってイエス様は我々に使えることとは、もう、どうしたらいいのでしょうか。もう、考えられない。けど聖書はそう言っておくから本当なんです。結局、イエス様は、ダメな人間と本当の意味で一つになりたくてなりたくてしょうがない。そしてダニエル書の中でどういう人々が主と共に支配するようになるなのかについて詳しく書いています。主に1章から6章までです。1章から6章までにはこの永遠の御国を主と共に支配するにふさわしい人々は一体どういう人々なのでしょうか。前に話したように、まあ、一生に強調されているのは清さです。ダニエルは汚れたもの、偶像に捧げられたものを食べて自分の汚す前と心に思い定めたと書かれています。結局何があっても私は主のために生きたい、主に従いたいと彼は望んだのです。パウロは愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分の清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。汚れとは自分の力と御霊の力が混じり合っている状態です。それ考えると私は汚れていないと言う人はいないなのではないでしょうか。清さとは聖霊の支配のもとに入ることです。結果として私は自分のために本当に何にも欲しくない、元気になってもならなくてもいい、認められなくても認めてももう関係ない、イエス様は中心になってもらいたい。まあ、ダニエル、まだダニエルの友達たちはそういう気持ちの塊だったのです。2番目、第2章に書かれていることとは前に話したように魅惑の力です。まあ、もちろん関係のあるものです。イエス様は愛する弟子であるペテロに言われたのです。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神の子供はないで人の子供を持っている。人の子供を思うと必ず同調します。同調は 100% いつも間違っています。ペトロはイエス様のことを同調したんです。イエス様死ぬないように、彼はイエス様を守ろうと思ったんです。その時この全てを捨ててイエス様に従ったペトロは急に悪魔と呼ばれたものになっちゃった。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、私の助けになっていない、器になり得ない、もう持ち上がらない、結局自分を持っていることに支配されているからです。まあ木下の姉妹はまあ次のように言ったんです。私は自分のこと大嫌い、 まあいいじゃないですかとしか言えなかったんです。いや、自分の祭壇の時は自分だよ、ね、自分の思ってること考えてること大切にすること、もうめちゃくちゃです。悪魔は嬉しくなる。イエス様はいつも私の思いではない御心だけがなるようにと言われたんです。けどイエス様は罪を犯す可能性を持っていなかったよ。それでさえもイエス様は、私は自分勝手に動きません、自分勝手に考えようとしません、父よどうすればいいの、絶えずこの態度をイエス様は取られたのです。この最初の一章七節に次のような箇所があります。主にかなった歩みをして、あるよ天で主に喜ばれ、あるよ善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。まあ身を結びたい、これはまあ臨時の要求だけではなく、ダニエル、まだダニエルの友達の要求だけではなく、パウロ、まだ初代教会の兄弟姉妹の切なる願いであり、心からの叫びでした。まあ主に用いられるためにやっぱり清きは大切であり、魅惑を力を持つことも大切であり、それから三章に強調されている真実になることも要求されています。ダニエル、またダニエルの三人の友達は永遠なる主だけを慕いました。そして真実を尽くしてこの主に従おうと決心したのです。言うまでもなく、彼らは目指しているのは永遠に続く主の御国だけだったのです。だからどんなことが起ころうとも真実を尽くして主に従いたいと彼らは切に望んでいたのです。前に読めました三章の中八節に、しかしもしそうでなくても応用ご承知ください、私たちはあなたの神が身に使えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません、たとえ火に焼かろうとも主に真実を尽くして従っていく。なぜ三人がこの態度を取ることができたなのでしょうか。まあ彼らはこの世のもの全部、この目に見える世界そのものは全部皆虚しく、主の国のみ永遠に続くことを確信したからです。永遠なるものだけに頼らなければ、必ずいつか後悔するようになると。第4章に書かれているのは、まあ、イエス様と共に支配する人間とは謙遜、まあ、砕かれた人々である。当地の世界を治めたネプカネザルという王様でさえもそれを知るようになり、4章の37節に書かれているように主を賛美し礼拝したのであります。今私ネプカネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる、その御業はことごとく真実であり、その道は正義である、まだ高ぶって歩む者をへりくだった者とさろう。彼はどうしてこういうふうに告白したかと言いますと、結局自分で経験したからです。彼は砕かれることによって生きる誠の神を知り礼拝するようになったのです。まあ、主は私たちがネプカネザルのようにへりくだって主だけを崇むようになるまで、いろいろな困難や苦しみを通して練り清めてくださるのです。そして第5章を見ると、主の主権をうちに持った者のみが主と共に家の無国を治めることについて書かれています。5章の中2節、 王がベルテシャル、シャサルと名付けたダニエルのうちに優れた霊と知識と弓を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かれましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょうとあります。まあ、ダニエルの持っていた霊はこの箇所によると普通の霊ではなかったので、優れた霊でした。まあ、この五章は主が主権を持っておられると述べています。まあ、イエス様は手においても血においても全ての権利が私に与えられていることを言えたのです。まあ、その時のダニエルは王ベルシャザルの目に留まっていなかったのです。ただ王妃の記憶にダニエルのことが残っていたにすぎません。すなわちその時代でダニエルは全く忘れられた存在でした。ベルシャザル王の前にダニエルが立った時、王はダニエルに、あなたがダニエルですかと聞いています。結局全然知らなかったんです。以前にはダニエルは主の恵みによって国の三番目の司に任命されたのです。けど今ダニエルは全く忘れられた存在となったのです。けど主はそのご主権を持って最善の時にダニエルを再び世に表してくださいました。ベルシャザル王が死ぬ前にダニエルを王の前に導き出されました。まあ、主は時々そのような導きをなされます。主の用いられる器がどこにいるのかわからないまでに世より隠してしまう時があります。例えばヨセフの場合はそうだったんです。ヨセフはエジプトに呼ばれ、牢屋に入れられ、もう全く忘れられた存在でした。モーセもそうだった。彼は40年の間アラノに住み、人の目につきませんでした。エリアは3年半山の中に置かれ、エリアは忘れられた存在でした。バプテスマのヨハネは伝道を始めるまでアラノで生活したのであります。まあ、パウロはバナバ導かれてアンティオキに来るまで誰にも知られなかったのです。まあ、主と共に永遠の国を支配しようとする者は同じように導かれるなのではないでしょうか。一度隠され、己に死に、主に生き、よみがえるの主に預かる体験を持つ必要があります。まあ、主に仕える誠の主のしもべは自分の計画を持ちません。しもべらはアラノに置かれ、また台所の隅に捨てられた瀬戸物のように用いられずに何年も過ごさなければならないといった経験もすることでしょう。もし召された人であって、自分がその務めをやらなければ他にやる者がいない、しかし自分はできない、そのような立場に置かされた人は実に大きな苦しみの中にあると言わなければならないなのではないでしょうか。まあ、ダニエルの場合がそうだったんです。そのような時には何とかして自分であろうとする誘惑が来るものです。このような時にも肉の力によらず、ただ主の御心に委ね、一歩一歩歩むなら本当に幸いです。まあ、ダニエルはそうしました。ダニエルは自分が高い地に上がるか上がらないかは主の御心にあるのであって、主に全てを